焼肉屋のメニューに牛乳があったらいいなって思うのは、それって私だけ？ This is Baba Boshi Station. インターネットラジオバーボシ、今日のテーマはそれって私だけ、もしかしたら自分が感じてるのに誰も共感をしてもらえないあなたの思いというのを、まあ、今日は考えていきたいと思うんですけども、あの牛乳はね、あの今一緒にやってるバーボシのスタッフとご飯食べに行って、私は必ず牛乳を飲みたがるのを気持ち悪いってまあ言われたわけですよ。で時々自分家でご飯食べる時も、私は食事にあの牛乳、納豆であっても牛乳っていうのはあると嬉しいの。白いご飯でも牛乳、別に味混じんないんだけど、なんかアクセントとして牛乳っていうのを、これちっちゃい時からの癖だね。ご飯を食べる時には牛乳を飲むっていう、本当子供の時の癖がそのままになって、そうだけどいないね、考えてみれば。でも一回だけ私ね、花紙を食べる癖があるんですよ。そう、花紙を噛んだ花紙をふんってやるじゃない、その花紙を捨てる前に、なんか口に挟んじゃうわけ。でもちろん鼻汁はついてないんだよ。鼻のついてない白い普通にもうサラサラのところを噛んで、ゴミ箱どっかなって探してる間に忘れて、状態としては花紙を食べて歩いている女になってるわけです。でもそれはすごい気持ち悪いって、同居する人とか言われるわけです。で私はそうか、すごく無意識無意識ごめんごめんなんて言ってたんですけど、ある日友達の家に行ったら、ピンポン、あ、なんとか、あ、みゆちゃんこんにちはとか開けたやら、彼女が花紙をね加えて出てきたわけよ。で私は、私以外に花紙を加えてる女ってのを初めて見たので、もう男もいないけど、もうびっくりしたと同時にとても嬉しくて、あ、私もそれやってるのって言ったら、彼女が言ったのは、花紙って美味しいよねって言ったの。で私は、あれ美味しいから加えたのかなっていうふうに逆に考えて、動機は違うけども花紙を加えてると安心する人たちがいるってことを知った時の嬉しさっていうのは、もう何にも代え難い幸せ、こういうのね、こういうのを本当仲間って言うんだなっていうふうに思いました。ということで今日のテーマは、それって私だけということを、自分の中の掘り起こして皆さん聞いていただけたらと思います。最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi Station。それでは、ラジオネームベベさんに電話をつないでみました。ベベさん、こんにちは。
こんにちは。
ベベさんにとってそれって私だけ、はい、と思うことは何があるでしょうか。
いつも行ってる、大好きなお店があるんですけれども、洋服屋さんなんですけれど、店員さんにミニスカートを勧められたりした時に、自分の年齢で、今38なんですけど、
はい、
38歳、
はい、聞こえてます、はい、
はい、自分の年齢で入ってて、周りの人になんか変な目で見られてるんじゃないかなとか、自分はすごいミニスカート好きなんですけど、
その38でミニスカート履いてる人なんていないんじゃないかと思って、周りを見渡してもいないでしょう、あんまり。
年齢が分かんないんですけど、周りの人の
同級生とかどうですか。
同級生は履いてません。
そうですよね、きっと、はい、ミニスカートが履けるってことがでも すごいと思います。そう他にはでもどんな時がそれって私だけって思うのかしらでしょうか。
例えば、まあ、
例えば
前のことなんですけど、はい、まあ、例えば彼氏が他の女の子と、遊びに行ったりした時に、それが分かった時に、正座させて謝らせたことがある。
それって
それで何か買ってもらう、
買ってもらうんだそれってでもそんな私だけじゃないんじゃないですかね。正座させて謝らせるんでしょ。別にそこで何か殺傷沙汰になってるわけじゃなくて、
説教
説教
説教する
別にその時あのベベさんはあの泣いてるんですか、それとも怒ってるんですか、悲しい感じ、
怒ってる
普通じゃない、うん、え、それって私だけちょっと不安だったりしますか、それは
思います。
いや、もっとみんなすごいことしてると思うよ。
いや、
わかんないけど、ちょっとそこでもボコボコ事件っていうのもあるんじゃないですかね。
やった、あ、それはやってます、う
ん、やった上で正座させたんだ。
うん、
え、ボコボコに殴った上でさらに正座させて説教させたんだ。そうそうそう。あ、それはプルさんだけかもしれませんね。いや、でも、明日、すごく、あの、38歳でミニスカート履いてる人いますかって、ね、ぜひぜひ、あの、視聴者の方にも聞いてみたいと思います。どうもありがとうございました。はい、またありがとうございました。
はい。This is Baba Boshi, Baba Boshi,
by Love Peace Club. インターネットラジオバーボシ、今日は、それって私だけをテーマに、考えていって、聞きたいと思ってるんですけども、まあ、ベベさんの話皆さんいかがでしたでしょうか。でちょっとあのベベさんの話が終わった後にスタッフとちょっと話したんですけど、あんたもっとすごい謝らせ方したじゃないのっていう風に突っ込まれたんですが、全然覚えてないことが言われました。あの数年前 4,5 年前にアエラの、 あの週刊誌のアエラの現代の肖像ってコーナーで私自身が取り上げられたことがあったんですよ。あのその時にこう書いてあったよっていう内容を全く記憶にないんだけど、こう書いてあった、そうなんですよ。その時付き合った男の人と大喧嘩して私が飛び出していって、なんか金髪にして家帰ってきて、いきなりパンツ脱いで舐めろって言ったって、すごい女じゃないそれって。いやちょっと記憶に全然ないので、帰ってあのアイラを読んで確かめたいと思いますけども、それひどいよね。あのどういう心理だったんでしょう。時々自分が分かんない時ありますけども、あの過去の記憶でこういうことあったよねって言われて、それ全然私そんな人じゃありませんって思うのは私だけでしょうか。皆さんもそういう体験よくありますか。でも思えば、あのそれって私だけなのっていうふうに感じることなく、みんながやってると思ったことが後で気づくと、あ、私だけだったんだって気づくことの方がなんか多いような感じがするんですけども、でも例えば初めてオナニーした時に私本当に感動して、初めてオナニーじゃない、初めて行った時、あの時の感動って、あの世界で一つだけ大きな深い秘密がある、それを私は握ったっていうような、これは私だけに違いないっていう妙な確信をね持ちました。あの時私はバイブヤなる運命が定まったんじゃないかと思うんですけども、あのなんだろう、その時の感じを、私は映画の風と共に去りぬって映画があるじゃないですか。あそこで最後にスカーレット・オハラが、私は生涯絶対に飢えることはないって拳を握って、あのタラの土地に向かって誓うわけですよ。まあ見たことない人は見てくださいなんですけども、その時の感じに近いぐらいに、私はそのオナニーをして初めて電流が走るようなオーガズムを感じて、13歳の時でしたけど、もう拳をちゃんと握って、あのお風呂場だったんですけどね、お風呂場で、将来私はこの体験を絶対本に書くに違いないっていう風にあの誓いましたよ。でそれぐらいに、あの体と心が一体になるような、あのオーガズムの一体感っていうのにもう惚れ惚れして、次の日学校でみんなに話しました。でみんなはあのもうそれは真理を知る坊主の話を聞くかのように、まあ、地高よれ地高よれって感じで、仲間のね女子中学生たちを集めて、皆さんに熱心にオーガズムをね伝授して、それから私はエロ先生と呼ばれるようになりましたけども、そんなあの私はね、私だけだったじゃなかったんだ、みんなオーガズムを知れたんだっていうことに気づいて、すごく嬉しくなりました。でもあのセックスでこれって私だけみたいなのって、あのぜひぜひこういう話とか、オナニーで私だけって話もぜひ皆さんに聞きたいなと思います。私はね、セックスに関して言うと、あんまりなんかあのセックスに関してってすごくいろんな取材をしたりとか、いろんな人の話とか聞いたりしてるから、これなんて自分は平凡なことが好きなんだろうって思うことが多いですね。でもあの誰にも共感してもらえなかったのが、私タンポンの紐を抜いてもらってあのするのが好きっていうのは、あんまり仲間がいないなって感じが、あのタンポンしてるじゃない、それでそれをやるときにあの抜いてって言って引っ張ってもらうと、なんかすごくあの自分が あのなんて言うんだろう、あの時の会がスポンって抜けた時の感じがとても嬉しいわけよ。で相手もちょっときっとあのアミューズメント的に楽しんではないかというふうに喜ばせてる感とかもあって、でなんか2人で一体感だよね、共同作業だよね、これこそみたいな感じがするんですけど、だってほらいつも入れることはするけど抜くことってないじゃん。その楽しさって2人で味わい楽しいじゃんって言った時にシーンってした経験があるんですけど、そういう経験ある人ぜひぜひ私とお友達になりましょう。ということで、それって私だけ、セックス編、オナニー編、人生編でも何でもいいのでぜひメールでください。メールは投稿するのボタンを押すと私直接全部皆さんのメール読んでますのでよろしくお願いします。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. インターネットラジオバーボシ、今日はそれって私だけをテーマに考えてるんですけども、あのまあそうだな、でも私ね一番最初にすごくあの切ない思いをして、でもそれが全く誰とも共感できなかった思いの一つっていうのが あるんですよ。でそれを最近本を読んでいて、全く同じことを書いてる人がいて、あ私だけじゃないっていう思いを深く深く共感したことがありました。まあ、書いていたのは松浦理恵子さんで、あの献身っていう、犬の身と書いた献身という最新の本なんですけども、どんな思いかというとね、夕方子供の時ね、夕方家に帰ろうとするじゃない、夕方6時とか5時とかですよ、ちょうど夕飯時で家からいろんな匂いが漂ってくるじゃない、ご飯の夕飯の匂い、あれを嗅ぐとものすごい切なくて、切なくて切なくてたまんなくなって泣きたくなって、もう家族っていうものに対してのその寂しいっていう思いに溢れてしまって、もういやってあのとなんか縮こまりたくなるような感じで、そこまで大げさな感じではないけども、松浦さんの最初の献身っていう本の中に犬の視線でね、家からのその夕方の家の匂いをとても切なく感じる、その家族って箱をとても切なく感じるみたいな表現があって、あすごくわかるわって、ちっちゃい時に感じた家から匂い立つさ、あの夕飯の匂いの中に溢れながら、私はまああの郊外の住宅地、新興住宅地でも家がバーって並んでるようなところで暮らしてたので、その圧迫感みたいなので、だけどその一個一個の中でさ家族の匂いがあってさ生活してるんだっていう事実にもう耐えられないぐらいのなんか心理を発見したようなさ、まあ、子供の時っていろいろ心理発見しますけど、そういうような気持ちになった感じを久々に思い出しました。 でもそれをなかなか説明できなかったし、あと人ん家行った時の家族の匂いを嗅いだ時にすごい切ない気持ちになるのね。なんかその中が宇宙なんだけど、あまりにも小さすぎて、あまりにもなんかなんだろうあの切なさは、そうあのちっちゃな箱の中ででも暮らしていく人々っていうのに、それも自分もその中の一員であることも含めてなんか寂しい気持ちになったんだよね。この寂しさってのはまだまだなんか私の中で言葉にできてないなと今喋りながら感じてますけれども、そんな皆さんの私だけの話をぜひ聞きたいなと思います。でもね、今日ですねちょっと私映画を見てきました。それであのもっこちゃんとね、パートナーのもっこちゃんと2人で映画を見てきたんですけども、それって私だけっていうか、まあ、2人の世界だと全然それ意見違うみたいな感じで分かれるんですけど、面白かったですよ。今日一日もっこちゃんといてですね、まあ、大体いつも一緒にいてですね、もっこちゃんの女子校育ちなわけですよ。で私は普通の男女共学高校に行き、女子大に行った口で、その中高女子校で暮らしたもっこちゃんと、その女子大しか行ってない私と、やっぱ女子校レベルの、その、なんだろう、価値観の違いみたいなのがあらゆるところで出てくるわけ。例えばとても素敵なね、場所、町があって、そこに素敵なマンションが建てたの。だからこういう環境のいいとこでこういうマンションを住めたら素敵だねなんて私が話してて、じゃあそこは三菱重工寮って書いてあったんですよ。で三菱重工の寮かって言った時にもっこちゃんが何を言ったかっていうと、あじゃあ三菱重工の人と結婚したら住めるねって言ったわけ。でも私びっくりしちゃって、はぁそれってどういう意味とか言ったら、そうで、もこちゃんの女子中高っていうのは偏差値50ぐらいのって、まあ、それは私の話でね、50ぐらいのもこちゃん言う三流女子中高の会話よっていう風にその時にパッてなんていうの、何よこれが私たちの中高の会話よとか言って 開き直ったわけ。これが偏差値50の実力よみたいな感じで、であんたたちみたいな、なんかバーッとそっから続くわけですけど、私へののろしり言葉が。でびっくりしたわけよ。私の、友達だと多分結婚とかじゃなくて、まだ三菱重工の社員になったらここに住めるんだねっていう方向に行くと思うわけ。でそこで女のその学歴、その偏差値の差の、まあ、そこで社会ができてるわけじゃないですか。おかしいなとか思ったところから今日は始まったんですけども、で夜ね映画を行ったわけです。で映画に行ってね、それ見たのがブレイブワン。ちょっとネタバレになってしまうんですけども、ジョディ・ホスターの最新作ですよね。どんな映画かというとね、ジョディ・ホスターラジオのパーソナリティなので、彼女がもうすぐ結婚する男性がいて、その二人とニューヨークの街歩いていた時のある晩に、まあ、暴漢に襲われて彼氏は死んじゃうわけですよ。で彼女はとてももう渋滞で、でも生き延びて、それから彼女が生きてたニューヨークって街がもう一変するんだよね。でここの街で生きていくには、サバイブしていくにはと思って、ガンを手に入れるわけ、銃を手に入れるわけです。でもライセンス取ったり、そういう手間をかけると1ヶ月以上銃を取れないから、この場で欲しいって言って違法の銃を手にして、で、まあ、彼女がたまたま出会ってしまう、例えば男が女を殺してしまう場とか、男が女の人を拉致している場所に、まあ、たまたま彼女は殺人様に出会うわけですよ。でそこで男の殺人者、犯罪者を殺していくわけ。でそこでニューヨークでは同じガンで弾で撃たれている殺された人たちを見て、でも彼らをじゃあ罰してる人間がいるんだろうと、警察の代行をしている、違法に彼らを罰している人間がいるんだっていうところでもう盛り上がる、まあ、そういう話なんだよね。で結果的に、まあ、落ちちゃうんですけども、彼女は彼女を追っている警官の男と親しくなる、まあ、精神的なつながりでねなっていって、最後に彼は警官としては彼女を逮捕しなければいけないんだけれども、彼女を逮捕することなく自分を撃たせて、まあ内輪での揉め事で今までの一連の事件が起きてたっていうように計らうわけですよ。そういう話なんだよ、そのオチが。で私としてはとても残念な映画だなと思ったの。なんでかっていうと、途中まではその人を復讐することってどういうことなのかとか考えさせられたわけですよ。だけど復讐して人を殺したとこで虚しさしか残らないってところが中盤までのテーマなような気がするのね。でも最後の最後でその男が俺を撃てと、俺を撃つことによって彼女はまあフリーの身っていうか自由になるわけよ。だけどかっこよすぎるんだよ、その警官の男が。俳優の名前は知りませんけど、黒人の色気のある男性が、色気のある男がね、俺を撃って、そして彼女の罪を抹消するわけですよ、警官の力を利用してね。でそうかっこよすぎるじゃんと。だったら私はここで女の警官にして、でかっこよく女の友情の方がまだ物語として面白いしいいのにっていうふうに思ったので、それをもっこちゃんと見終わった後に言ったわけよ。そしたらもっこちゃんは、それ言う前にもっこちゃんが言ったことは、いやー爽快だったねと、女が一人も死ななかったね、よかったね、あの男と結婚してればよかったのにね最後。そう、もう見る姿勢がさ全然違うわけじゃん。で結婚しちゃえばよかったねってどういうこととか思ったけど、だからもう私はもっこちゃんってある意味中高女子高で育ち、女の視線がさ徹底してるんだよね、ある意味ね。で女が確かに殺されなくて、殺されるのは全男なわけで、そこで私はだったら女の警官と一緒にそのね男を罰するみたいなとこでやっとか徹底してんのにって思ったけども、彼女が言ったには、もっこちゃんが言うには、初め見るときは躊躇したと。なぜなら男は婚約者が殺されたぐらいで人生が狂ってしまう女の話かと思ったら、そうではなくてちゃんと新しい道が用意されていて、彼女が不幸になることもなく、しかも結婚できそうな男ができて、また新しい道ができる、そういう話でよかったっていう話だったんだよ。でこの映画一本見てもこの違いっていうのは、やっぱ人と付き合う面白さだなと思ったんですけど もうブレイブワン全部話しちゃったんですけども、ぜひ見に行って感想を聞きたいと思います。皆さんどんな感想を持ったかと、ぜひぜひ聞きたいなという感じです。ということで、来週のバーボシはですね、謎の外国人、しかもザ・マーンが登場する予定です。どんな展開になるかぜひぜひ聞いてください。 というかね、今のニューヨークが出てきましたけど、ニューヨークから来たある人をゲストに迎えたいと思ってます、楽しみに聞いてほしいと思います。ということで、それって私だけ、これってこんな風に考える私だけ、そんなことはまあある方がね、結構世の中面白いんではないかと思います。最後に私が思い出したことが1個、ちっちゃい時私は地球が回ってるってことを体感してました。で、地球が回ってるって思う時になぜか体がグワーンってなって膝が痛くなるわけよ。で、あの4歳児の時はっきり覚えてるんですけど、地球が回ってるっていうふうにあのお母さんに言われて、この子は振動だわと、ガリレオなのっていうふうにあのね驚かれたことがありましたけど、でも思ったのは本当に回ってる感じがしたんだよ。でもそうで、夜大きくなってから、あ、地動説とか、ね、そういうのを読んだ時に、あ、これは星を見たからとかっていうよりも体感して感じたことを言葉にしてたんじゃないかっていう風に感じたことがありますけども、皆さん地球が回ってるのを体感したことありますか？ということで、インターネットラジオバーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
バーボシ by Love Peace Club。